こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日のテーマちょっとですね、私からの持ち込み企画でして、
はい、
能力って何ですか。まあちょっと背景としてはあるんですけどね、はい、最近いろんな、クライアント顧客っていうんですかね、皆様の、うん、能力の整理とかをかなりしているのを横でちょっと拝見してたりするので、はい、改めて、秋山先生がやっている能力整理の能力ってそもそも何なんっていう話を改めてしてと思っているんですけど。
う
ん
う
ん、
はい。そうですね。私のまず、メインの仕事って、コーチングセッションじゃないですか。
うん。
で、その、まあ、経営者の方がずっと継続的にセッションをしている方もいるんですが、その前に必ずやっているプログラムというのがあって、まあ今 TDP という名前なんですけどもね。
うんうん、
で、その中では、その経営者の方の、その才能とか能力の棚卸しっていうのを徹底的にやってるんですよ。
はいはいはい。
で、その時に才能って何なのとか能力って何なのっていう話ですよね。
ですですですですね。資質とかいろんな言い方があるんでしょうけど。
はい。で、まず、能力というと、まあ多くの方が思うのは、例えば、税理士の方だとすると、税理士としての能力とか知識があるじゃないですか。
うん、うん。
で、まず私の中では能力っていうのは2つに分けてて、自分が努力して頑張って得た知識とか技術も能力として見てます。当然。
なるほど、なるほど。
ただ、私が扱ってるのはそこではない能力を見てるんですね。
それももちろん、見るけど、うんうん、そっちじゃなくて、もう一個って何ですか？
そっちってのは本人が分かってるわけじゃないですか。
あ、まあ確かに。顕在化しているものってことですよね。
そうそう。コーチングだったらコーチングの知識と技術みたいな。
うんうん。
で、もう一個っていうのは、まあ、いわゆる、うっかり系の能力で。
うん。
で、その前に才能の話をしなくちゃいけなくて、
はい、
才能ちょっというのは、まあ、コーチングの世界でいうと、価値観なんですね。
へえ、あ、そうなんですね。うんうん。うん、
その人がとてもとても大切にしている、まあ、価値観って上位とかその順番みたいな優先順位があると私は思ってるんですが、才能っていうのはその人が持ってる価値観の中で本当に高く位置しているものを才能と呼んでるんですよ。
コーチングとかそういった業界隈ではということですか？
コーチング界隈、ね、コーチング界隈では価値観って呼んでるんですが、私の中では価値観の中で上位のもののことをその人の、まあ、生まれ持ったに近い才能、まあ、エネルギーの源泉みたい。で、それがもともとあったとしましょう。
はいはい。
で、その価値観を持っていろんな経験をしていたときにうっかり磨かれてしまうものを私が言う能力と言ってるんですね。
うんうんうん。
だから本人としてまず自覚ができない、
その過去の経験とかを通して、うん、環境とかいろんな人間関係とかいろいろな中で結果的にその上位に上がってっちゃった価値観が故に起きている何かしら、これが才能みたいな。
ちょっと順番がややこしくて、もともと価値観の上位にあるっていうふうに一応認定してます。
もともとっていうのは、
もう幼稚園の頃とか本当に何か
経験、生まれ持った的なニュアンスです。
そこまで私はっきり言いたくないで難しいので、生まれ持ったのか、とにかくそこは微妙なんだけども、まあ、幼稚園とか小学校ってそんなに経験まだないのに、なんでそこを大切にしちゃってるのみたいなところを、
あ、なるほど、
上位の価値観、
よく原体験とかいうような言葉で語れそうな、こう年少時代とかにうっかり培ってしまった価値観みたいな。
そうです、握りしめた。で、それを持ったまま、その後、まあ、小学校、中学校、高校、社会人という経験を踏む中で、その価値観を持ってたからこそ磨かれちゃったっていうものが能力と呼んでるんですね。
あ、なるほど。その価値観があるからこそ上位にある。結果、こう磨かれちゃったやつのことが能力。
そうそう。
才能？
それは能力。
能力か。
だ、能力。
才能と能力をそうやって分けてるんですね。
そうです。
これ結構しんどいですね。なるほど、なるほど、うんうん。
才能は価値観、上位の価値観。能力は、その価値観があったから、経験の中で磨かれちゃったものを能力。
ああ、なるほど、なるほど。 長年やってるけどその使い分けしてるの知らなかったです。
だからめちゃめちゃ強力なんですよ、はい、その能力って。
なんとなくうっかり系っていうようなニュアンスでってことですか。
私は今56歳でしょ。そうすると56年間その才能があるゆえに磨かれちゃった能力なんです。
あ、しかも本人がその、当時磨き優先順位上がっちゃった、うん、才能、
うん、
価値観を認識してないで培っちゃってるから、うんうん、それを能力だというか才能だっていう認識がないみたいな。
ない。ただし仕事をしてるときとかにいい成績を出したとかめちゃめちゃ問題を起こしたみたいなときにっていうのは、うん、その能力培っちゃった能力が影響してるんですね。
なるほど、面白いですね。
例えば私の場合、まあ、価値観とか見ていくと、まあ、皆さんご存知のようにもうよくわかんないぐらいこう探求心っていうのはめちゃめちゃなんか価値観が高いんですよ。
はいはいはい。
その探求心っていうのは高いまま、例えば、幼稚園とか小学校とか高校とかってことを過ごしていくと、なんでってことばっか考えるんですよ、
うんうんうん、
なんでこうなってんの、なんでこうなってんの、なんでこうなってんのって。それが私の場合は興味関心が相手の内側に入っていったんですね、人間としての。
なるほどなるほど。
だから結局私コーチングとかっていうことを始める前に周りの人に言われたのは、秋山さんと話すとか秋山さんの話が深いとか、深いんじゃなくてしつこいだけなんですけどね、
うんうん、長いとか、
そうそう、なんでそんなこと聞くのとか、
うんうん
うん、あとはなんか話してるとうっかり自分の中のペケペケに気づいちゃったみたいなことを言われてたんですよ。で私からすると俺の話が深いとか、まあ、長いのはわかるけど深いの意味はわからないんですよ。
うっかりやもんな。うっかりというかその当時の探求心的なものが前提にあることを自覚してないからってことですか。
うんうん。
ああ、なるほどね。
でそうなってくると、じゃあそれがじゃあ何だろう、逆に探求すると洞察力が高まるんですよ。じゃあデメリット何かっていうと、その洞察したものが当たってるというふうに認識しちゃうんですよ。
自分が正しいってことです
か。そう。だから相手の気持ちが読めてるとかね、ちゃったりね、いちいち。
ああ。なるほど、なるほど。
ということは、まあ、
っていうように、こう、で、いい悪いの話じゃないってことですね。
そうそうそう。ただ
使い方、良くも悪くも出てくる。
なのでその自分の、じゃあ才能って何ですかってことを、まあ、過去からすごい細かく紐解いて、
うんうんうん、
その才能イコール価値観を紐解いて、はい、そこから作られちゃった能力って何かなってことをまた紐解いて、
うん、
でその能力がどういうふうに使ってったらいいこと起こるし、こう使っちゃうとこんな問題起こしてるよねみたいなところを見ていくんです。
なるほどね。それが要は才能であり、うん、はい、能力、
うんうん、
でさっき言ってた2つあるっていう、その表面的なこう努力して培ったっていう方じゃない方の能力っていうのが、この才能に根付く能力っていう
受け止
めであってます、
ね、はい、はい、
でって感じですか、
うん、まあ、で結局のところその経営者の方とかにそれを一緒に見ていくじゃないですか。
うんうん、確かに。何が起こるというか、なんで見るのか、なんでそこが大事なのか、見るとどうなのか、そのあたりは。
なんで見るのかっていうことは、結局、自分自身が今後目標達成とかするときに、自分自身の扱いってことをうまくなっていかなくちゃいけないわけです。
まあそうですね。そりゃそうですね。確かに。これって、ちょっと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっと仮にね、チャット GPT 的な、うん、その、ものとかがこう出てきたり、生成 AI 的なものとかによって、とんでもない膨大な量のヒアリング項目をブワーって畳みかけられて答えていけば、うん、今言っている才能と、そこから出る能力的なものは、抽出、ある程度できるかできないかみたいなところだと、結構難しい、その単純にその、あれなんですか、 問いの繰り返しだけで見れるだけではないものも見るから、見れるようなものなんですか？
基本的にチャット GPT である程度私出せると思ってるんです、
う
ん、
おお。
そのよくね、コーチって、まあ、機械はダメなんだ、 AI ダメなんだ、その問いが一般的だとか、いやでもどんどん進んできたら相手の問いに対してなんかこう、ちょっとここって曖昧だなと思ったらそこに問いかけできるので、ある程度出てくると思いますよ。
なるほどね。人間しかできない部分っていうのがあるとするとどうなんですか？
やっぱり今のところですよ、将来わかんないけども、
うん、
雰囲気とか、そう、最終的にご本人の納得感みたいな腹落ち感っていうのをどこまで取れるかっていうのがまだわからない。
ああ。まあ、あと当時、あの時、過去の話を当然掘り下げたりするってことは、うんうん、当時、あの時実は辛くてとか、悲しくてとか、なんかすごいいろいろ感情も出てくるんですよね。
そうですね。その感情の部分はとても大切にしてるので。
そこの感情に対しての、認識はしてくれるでしょうけど、共感はしてくれないんですよね。だから共感してくれたことによって、うわ思い出したとかってあるじゃないですか。
そういう、そこって面白くて、今後まあちょっと話がずれちゃうかもしれませんけども、今のところですよ、将来は知らないけど、 AI ができる共感っていうのもあるんですよ、
うんうんうん、
例えばお話を聞いてると、あなたは、とても悲しいということは私も分かりましたみたいなことは絶対できるんですよ。
はいはい。それはなんかたまに出会う修行の先生でしょ
まあ AI もできますね。ただ私たちの本当の共感っていうのは、その私だって、私自身が同じようなとか近い経験がある、わあなんか俺もそれやっちゃったことあるんだよな、だから分かりますっていうのが AI も疑似的にできますけども、私も昔それで本当に苦労したことがあるので、あなたの気持ちに寄り添えますって言ったところで、いや、うん、いや お前違うだろ、データで処理した経験だろっていう。
そうね、だそこをね、人間として感知できちゃうから、いや分かってくれてないなっていうのだけはね、こっちは分かりますもんね、うん、さ、そこの違いによっての深さは出そうですよね。
そうですね。
あ、すみません、話を思いっきり逸らせすぎてしまいましたけども。であれですよね、経営者の方々がなんでそれをやっていくのが大事なのか、こうパフォーマンスを最大化ちゃんとしていくために重要だし、自分を知ることが大事と、
そういうことと、あと自分が起こした問題っていうのは自分の能力だったってことに気づけないんですね。
おお。大体どういう認識になったりする傾向があるんですか？
例えば、自分がある経営者の方が、まあ、結果として能力として何とか感覚的に組織の中でどこが詰まってるかとか、どこがなんか違和感がみたいなのをキャッチできる方っているんですよ、
うんうんうん、
でそうするとその人はキャッチできるんだけども、なんで部長それ分かんないのっていうふうに、自分ができてることを分かんないので他の人は理解できないんですね。
だからその能力なんですね。
そうそう。
あなたはできるけど、できないよ、それっていう能力を培っちゃってるのに自覚がないっていうことです。
そうです、そうです。
しかも分かりにくいですもんね、さっきみたいな、なんかこう。
うん。
何ができるとかじゃなくて。
そう。なんでこの知識持ってないのとか、なんでこの質問ができないのじゃなくて、なんでここの違和感に気づかないんだって。
なるほどね。そういう会話はよくありますよね。そういうことか。ああ、なるほど。ひな臭いみたいな。
そうすると何が起こるかっていうと、うん、その部長さんに対して腹立ててますよね。なんでわかんねえなみたいな。そうすると、部長さん自身が持っている子としての特性とか才能を見ようという発想がなくなっちゃうんですよ。自分ができることのフィルターで相手を測定、評価してっちゃうので。
うんうん。
でも実はその部長さんって、実はその特性とか能力ってよくわかんないけど、どこが流れてるかわかんないけども、なんか人の気持ちはアホみたいに共感できる能力があるかもしれないじゃないですか。
おで、そういうのが当時ちっちゃい頃になんか結構大変な環境の中でそういうことをしていかないと生き残れない環境に実はいて、そういうのが紐づいてたりするってことですね。
あるんですね。例えば本当、まあ、お父さんとお母さんがこんなことになっちゃって、とにかくいつもピリピリして、いつもちょっと何かあったら一家離散みたいな状態で、とにかくこの人たちは何言ってるかっていうのを聞き見立てて、兄弟もいたし、自分の一言でバランスを取るようにって培った人っているんですね。
それが変な、そのトラウマみたいな、その心理的に言うとそういう話もあるけど、そうじゃなく、そこによる才能として生まれてしまってるものがあって、そっちによって実はうまくいってたり失敗したりしてることに気づけないってことか。
で、その人が、なんで私って人の目ばっかり気にしてるんだろうって悩むんですよ。
なるほど。
キャッチできちゃうんだってことを。
ああ。何気にしてんのお前みたいな。したら本人だけは何か謎に察知してるっていう。ありますよね、そういうの。そういうことなんですね。
そうすると言葉的になんか本って人の目を気にしないように生きようみたいな本読んじゃうわけですよ。
なるほどね。なるほど。ああ。ちょっとなんか今、リアルな方で、あの方実はそうかもみたいなのを、うん、そういう本を読んでたのを見たことがある人みたいな思い浮かんだね。あるかもしれないですね、今の話。そんなこんなで時間になってしまいましたけれども。
はい。
意外と初めてじゃないですか、この才能能力的な切り口で、ここまで話す。
そうですね。今まで根拠のある自信、ない自信っていうところで、まあ、能力の話はしましたけども、うんうんまあ、ぜひだから皆さんも改めて、まあ、自分自身で見つけるというのは難しいかもしれないけどもその自分 の, その、まあ、才能って何かなとか能力は何かなって見たりあとは周りの方部下とかがいやこの人ってなんかすげえななんでこれわかんだろうみたいなところにちょっと意識していくといいと思います、
ねまあ、ちょっとこの話を受けてね具体的にじゃどう見るのとかいろいろ質問がもしありましたらぜひ、はいいただけたら話していきたいなと思いますのでお待ちしております。こういうことで終わりましょうか。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。